前中の学びは、世の終わりの全体図ということで、マタイによる福音書の24章からですね、この見ていきましたけれども、今度はですね、そのフォーカスをちょうどこのカメラ撮ってる時にズームアップですね、ズームインっていうんですか、そのずっとしてですね、もっと細かい神様がこのイスラエルに対して語っておられる部分、もうかなり午前中も触れたは触れたんですけれども、もっともっと詳しくですね、神様がお語りになっているこの世の終わりの幻を見ていきたいと思いますですね。でそれで、38章、エゼキエル書の38章を中心にですね見たいと思います。一言祈ります。愛する主を感謝いたします。聖なる皆をこれまで以上に褒めたたえよと今歌うことができましたけれども、主よどうぞあなたが私が主であることを知ろう、この聖なる神様のお姿を、あなたは本当に情熱を持って御言葉を通して、そしてこの世界情勢を通して、お話になっていますので、どうか今聖霊の目を、聖霊によって私たちの目を開いてくださいますようにお願い申し上げます。イエスキリストの皆によってお祈りします。このエゼキエル書なんですけれども、エゼキエルという預言者が紀元前の597年、第二バビロン捕囚、バビロン捕囚は3回ありましたけれども、第二バビロン捕囚の時に、他のユダヤ人と共に捕らえ移された祭司でした。同じ時期に、バビロンの中では、もっと前に、ちょっと前に捕らえ移されているダニエルがいたわけなんですけれども、でその後で、このエゼキエルが、この捕らえ移されて、そして、似たような時期に今度エレミアがですね、エルサレムの方から予言を行っていたわけなんですけれども、でこのエゼキエルが、このエルサレムが破壊されるよということを、このバビロンの地から予言し続けました。でそれが前半部分1章から確か33章だったかな、まで、話してですね、そしてそれから今度は、一貫して回復するんだと、いうことを、この話して、このいた、話していくわけなんですね。特に36章から39章までがですね、私たちの時代に直結している、近代から現代にかけ、そしてたった今起こっていることにも直結している話になります。でもう一つ大事なのは36章から39章はその回復において、ずっとですねこれから細かいことたくさん話していきますけれども、これさえ覚えておけばいいですね。段階的に神様はイスラエルに回復を与えてくださいます。段階的にですね、これが一つ目で、二つ目はこの物理的に回復を与えた後で霊的な回復を与える、イスラエルに対して、つまりイエス様を信じて霊的にも新しく生まれることができるんだということなんです。ニコデモに対してイエス様が新しく生まれなければ神の国を見ることはできないし入ることはできないと言われました。そしてそのことについてニコデモはそんなことがあり得るのでしょうと言ったときに何て言いました？イスラエルの教師でありながらそのことがわからないのですか。新しく生まれるというのは新しいことではなかったんです。今から読む、この36章に書いてますけれども、新しく霊が注がれるということですね。このことについてイエス様はただお語りになっていただけだったんです。けれどもまだユダヤ人全体が信じているわけではない、私たち異邦人の時代、救いの時代になっているということがローマの11章に書いてありますけれども、この中でユダヤ人の方いらっしゃいますか？僕はアメリカで聞くとね、やっぱりいるんですよ。ポンポンポンって手上がるんですよね。その お父さんお母さん片親がユダヤ人だったとかっていう、ただ一応聞くんですよね。でもほら今ねアメリカ人もいるから、もしかしたらユダヤ人かもしれない。でそれでですね、この2段、だまず段階を経て回復が行われるということと、もう一つが物理的な回復の後に今度は霊的な回復があるんだよということなんですね。それでまず36章は土地の回復です。土地の回復、先ほど午前中に学んだように世界に散らされたユダヤ人が、この離散の民となって、なんとこの戻ってくるというですね、 戻ってきて、そこで荒れ果てた土地が木々が生えて実を結んで人々が住んで町々が建てられるというのがこの36章の予言になっています。土地の回復ですね。で、37章は国の回復です。人々が集まってきて町々ができて、そこに木々が生えていくっていうのは一つあるんですけども、さらに主権を持ったかつてそのエルサレムで王国を持っていたユダの国があったんですけれども、主権を持った国にこの回復されるという内容になっていくわけなんです。そして38章と39章がその主権を持った国が安心して住んでいるところに、この周り世界中のこの国から一気に攻め入れられるという安全保障の回復。だからそこまで安らかに住んでたんだけど、最後に攻められるんだけど、神様が救ってくださって、その安全保障の回復って言ったらいいでしょうかになっていって、そして40章になると、先ほど偽物の神殿を見ましたけれども、本物の神殿の話が書いてあります。イエス様が戻ってこられた後に、この千年王国において、神の国の中でイエス様がそこに着座される、この神殿の幻が書いてあるという、まあもう最初からですね、この大まかな流れを今お話しさせていただきました。で、具体的にですね、この36章を、まず見たいと思うんですね。8節から、11節までをお読みします。だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。そして、私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え、多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる。いや、以前よりも栄えさせる。この時お前たちは私が主であることをしよう。で、エゼキエル書はもうこれを何度も何度も言うんです。この時お前たちは私が主であることをしよう。このことによってあなたたちは、あるいは彼らは、私がヤウェであることを知ろうと言います。で、先ほども千蔵さんも私の方のメッセージにね、触れてくれましたけれども、神は私が神だということを知ることができる印っていうのを与えられるわけなんですね。で、私たちは人間というのはいつもこのおかげでこれができている、これがあるから私はこれができているんだの中で生きているわけです。で、これね、本質的な偶像なんですね。神以外のもの、神から全て来ているのに、神以外のものをその頼って、だから私は神は必要ないって言っているのは、これ偶像礼拝の根本なんです、ですね。で、それを取っていくんですよ。取ってって省いてって、もうダメだっていう時にご自身が介入されて、私が主であることを知ろうと、こういうふうになるわけなんです、ですね。だから人間的にもうダメだというところを、この神に選ばれた民はユダヤ人が、この選ばれて、そしてそれ彼らを通して私たちにも神がおられることを、まあ、知らせておられるわけです。で、ここで今読んだ箇所は近現代に起こりました。紀元の18世紀の終わりから19世紀の始まりですね、の時に、このパレスチナ、パレスチナって言っても今のパレスチナじゃないですね、そのあの地域ですね、今のイスラエルとその周りの地域に起こった出来事に非常に似通っています。シオニズム運動とも呼ばれます。シオニズムというのはシオンですね、シオンを思う思いですね。今のイスラエルを、この郷土として、長年、そこに戻れずに迫害されている中において、そして戻ってきたいという、そういう思いですね。で、その前には今ここで見たようにオスマントルコの中で荒れ地でありました。荒れ地、あと基本的にイスラエルは荒れ地とか緑とかを繰り返しています。 覚えてますか、あのほら神様の裁きとしては荒れ地になって、そして、神様が祝福されるとたくさんの作物を育てることができるっていうですね。なかなか私たち日本は水が豊富ですからいつも作物が取れるので、この実感が湧かないんですけれども、如実にですね、この分かるんですよ。この神様と自分との関係でこう分かってくるんですけれども、で、基本的に砂漠が多いところでありまして、でこの緑ができるって神様は約束されたんです。でオスマントルコの時は荒れ地だったんです。ですね。なんでかっていうと、地主っていうかその国がね、土地税をかけるときに木一本につきの税金だったんです。でどうしますか？木一本につき税金がかかるんです。それどうする？節税対策は木切っちゃうんですよ。でそれで、荒れ地と沼地っていうか、その湿原っていうか、あのもうそれだけの土地になってしまったことが証言がありますですね。でですね、今イスラエル行ってみてください。砂漠のところに突然緑が出てくるんですよ。なんでって、でそのものすごい農業技術がハイテク化してるんですね。でこの一滴の水をね、こう適切にこの作物にこの落ちていくようにして、緑ができるように、わずかな水でも緑ができるようにするわけなんです。突然緑ができてる。そして、パレスチナ自治区と、そして、このイスラエルの領土のところで、この自治区に入ると急にね、ハゲ山になっていくんですよ。でそれで今までの森っていうのは自然の森ではなくて植林だったというのを気づくんです。だからパレスチナ自治区とイスラエル領の間がグリーンラインと呼ばれる、グリーンラインですね、緑の線っていうふうに呼ばれるほど実は植えられたものなんですね。これが最近なんです、しかも近代において、ということが今実際に起こっていて、そして彼らはイスラエルって物価がめちゃめちゃ高いんだけれども、野菜だけは日本よりずっと安いんです。すごい取るから、育ててるから。で、イスラエルという国がこの農業を開発していくことによって、それで国成り立っている面がありますので、あとは輸出までしています。ヨーロッパに輸出しています。特に冬とかヨーロッパ取れないじゃないですか、果物、野菜で輸出しています。そのように今なっていることによって、実現していますし、あと町々が建てられるとありますけれども、今テルアビブに行ったら40万人ぐらいいる大都市になっているんですよね。でこのように、実現して、それでちょっと飛ばしますよ、いいですか。24節見てください。36章の、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるとき、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に、はい、見てください。新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。これ、新しい契約の内容ですよ。ですね。そして聖霊を注ぐっていう。新しく生まれさせるという内容ですよ。そしてこれが土地から、その土地に戻ってきた者たちに注いでくださると。それまでまだ汚れているんです。彼らが戻ってきた時にはまだ新しく生まれていない状態なんです。そしてそれから注いでくださるんです。でこれをですね、この教会の中でいろんな意見があります。この現代のイスラエルについてですね、あれは実現してるんじゃない、予言ではないと、そう考えれば危険だっていう、ね、強い言葉まで使ってる人たちがいます。この仲介書とか読むとね。けれども今読んだ通り分かりますか。神様は別にそのもちろんね、さっき言って再臨の時に人々この世界にいるユダヤ人を最終的には集めますけれども、再臨の時にはすでにそこにユダヤ人がある程度戻ってきてるっていうのが前提だからこそここ書いてあるんです。つまり信仰をまだ持っていないときに神様は彼らをすでに集め始めておられるんだということがここから分かるわけなんです。だから物理的な回復の後に霊的な回復があるんだよということになりますですね。で 37章を見ますと、土地に人々が集まり豊かになって町々が建てられることと国自体が建てられるっていうのはもう全然違うんですね。奇跡です。で、国を建てるというアイデア自体が、考え自体が、その実際にそこに戻ってきたユダヤ人の中でも、やめてくれ、そんなこと言うなって言ってました。そんなこと言ったら、もう私たちの生活がもう、なんていうのかな、大変なことになると、もう世界を相手に、世間に敵対することになると、そんなラジカルな、この過激なことを言わないでくれと、こう言われて、この最初に言い始めたのはテオドールという人なんですね。でテオドールという人は、フランスのジャーナリストかな、ハンガリーかな、忘れましたけども、でもフランスでそうドレフィス事件というのが起こりまして、で彼はユダヤ人だったんですね。でもユダヤ人といっても、もう他のフランス人と同じように生きていけば迫害は免れることはできると思ったんです。世界ずっとユダヤ人は、ね、迫害され続けたんです。それで彼らじゃなくてユダヤ人だって言っちゃうものだから、あの迫害されてるんだろうと思って、その多くのヨーロッパのユダヤ人はその国の人にちゃんとなっていこうと努力したんです。でもそのドレフェス事件っていうのは、普通のフランス人として生きてた彼がユダヤ人だというだけで、このなんだっけ、日本は出てこない、まあ、言われのない中傷を受けたんですよ。でそれを見て衝撃を受けたんですね、テオドールが。私たちが主権を持つ国を作らない限り、私たちは迫害から免れないって、私たちの国を作らなきゃいけないって言って、政治的なシオニズムを言い始めたんです。でももうユダヤ人の間からも怒られちゃうと、宗教家からももうすごいんですよ。宗教家はさっき言ったようにメシアが来てからイスラエルが建てられると信じてましたから、ね、でもテオドールはそうじゃないと。で彼がね、こんなことを1897年の9月3日の日記の中で書いたんですね。このユダヤ人国家の大元を築いたって書いたんです。でこう言ってます。こんなことを今声高に言うものなら世間の物笑いになるだけだ。だがおそらく5年経てば、いや50年経てば、必ず誰かが分かってくれるはずだ。1897年に言ったんです。50年後、1947年11月に国連があそこをユダヤ人の国にすると決議を出したんですよ。独立宣言が1948年の5月14日になされました。で、1911年、ちょっと戻ります。1911年にブリタニカ百科事典というのがあります。で、それでこういうふうにヘブル語についてこう書いてあります。古代ヘブル語の正しい発音を取り戻す可能性は、中東にユダヤ人帝国が再び建てられる可能性と同じように程遠いものである。ブリタニカ大辞典が、百科事典が、もそんなことありえないって書いてたんです。それだけありえない話だったんです。だからキリスト教会の中でもこういうエゼキエル書とか、他にも旧約の予言とかイエス様の言葉とか、全てをありえないという前提で霊的に解釈してきました。霊的に、霊的というのは比喩的にということです。でもちろんこれは教会というか異邦人もキリストを通して私たちは新しく生まれるということを経験する、霊的な祝福を受けているわけなんですけれども、このイスラエルという国はもう、ね、そのまま訳してはいけない、そのまま受け取ってはいけない、これは教会なんだって。で全部を教会にしちゃったんですね。ありえないと思ったから。で考えるだけでもそんなのクレイジーだと。ところが神様は何ですか、あなた方は私がヤーウェであることをこのことによって知ると。まだイスラエルが、ユダヤ人がイエス様どころか神様をちゃんと信じられなくてもじもじしている時にも、神様は彼らを用いて、そしてご自身が神であることをはっきりとされたわけなんです。でそこで有名な37章で1節から、全部読むわけじゃないですけど長いので、14節までの有名な枯れた骨が谷にある幻ですね。覚えてますか？なんかちょっとみんなあんまり分かる方 ファッと思い浮かべる方、大丈夫？じゃあ分からなかったらちょっと読みますよ、最初の方ね。主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた、そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちこちに行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生きることができ、生き返ることができようか。私は答えて、神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言していい。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうおせられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言すると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨が互いにつながった。私が見るとなんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主は仰せられる。息を四方から吹いてこい。その殺された者に息吹きつけて、彼を生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に大きな集団って、この集団というのは軍隊の意味も意味するような集団ですね。そしてこれは誰、何のことかって言ったら、11節にこれらの骨はイスラエルの前科であると書いてます。で、この干からびた骨っていうのは死んだように私はなっているっていうのについてますけど、私はあなたを生き返らせると、イスラエルの国がよみがえる話をして、2段階あったこと分かりました？今肉がついて骨から肉になったけども、息を吹きかけて生きたものとなったんです。やはり2段階やって、続けて読むと、聖霊、この神の霊がやはり与えられてですね、そして本当の意味で彼らが回復するというのにつながるんです。肉体的にというか物理的に国が建てられて、1948年に建てられました、イスラエルの国が。そして次に彼らが霊的に回復するんだよという話になって、段階的につながっているわけなんです。それで次に38章なんですけれども、国に住み、土地に住み、国として誕生して、彼らの渇望しているのはいつもいつも安全保障です。安全保障で、私たちも、ニュースでね、去年から安保法制についての議論が盛んに行われて、で、敵の国から、敵の攻撃から守られて安全に暮らすっていうことについてね、その賛否両論、どちらでも、そう、今賛否両論の話をしているんじゃなくて、大事だからこそ皆さんが、みんなが真剣になって議論してるわけなんですよね。すごく大事で、安心して暮らすことって本当に大事じゃないですか。自分の住んでる地域についてもそうだし、自分の家についてもそうだし、ね、泥棒とか悪い人が入ってくるとか、詐欺もあるかもしれない、そういう騙されるってこと、だ、自分を守ろう、救おうとするのが私たちの根本にあるこの願いなんですよね。でもイエス様言われました、自分を救おうとするものは何ですか？それを失い、私と私の福音のためにそれを失うものはそれを救うとですね。だからイエス様こそが安全保障なんですね。イエス様こそが私たちを守ってくださる方なんですね。で、イスラエルというのはこの一人の人間の中に起こっているこの安全への思いというものが、民族として国としてもう本当に如実に経験しているこの聖書の時代始まりから、彼らの始まりから経験している人たちだったわけなんです。出エジプトの奴隷状態から始まりました。そして虐げる王パロから彼らを神が救い出してくださって、敵に、そして今度は約束の地に入ったものの、また敵に囲まれてですね、四式を見たら分かると思いますよね。いろんな人に虐げられて、でついにダビデの時にその周りの国を征服することによって、ようやく平和があって、ソロモンの時に平和と繁栄を享受したんですが、それもつかの間、彼らが神様にしっかりと立っていなかったので、その、徐々にそれが敵にまた、攻められていってですね、最後は北イスラエルはアッシリアに紀元前の722年、そして、ユダの国はバビロンに、586年に捕らえ移されて土地から引き抜かれていた。でも70年後にバビロンから帰還することができたわけです。けれどもですね、 帰還してもですね、このネヘミヤ記見るとよくわかるんですが、エゼヤ記もそうですね、ペルシャ帝国の中に今彼らいるんですよ。で、周囲の住民からの激しい反対を受けています。そしてギリシャ時代に入って今度は偶像礼拝を強要されるということが起こり、ローマ時代に入って、ローマからも虐げる、ヘロデが出てきてですね、でヘロデという男がエルサレムにユダヤ人の王として入ってきて、新約時代にあるわけですね。だからユダヤ人にとっていつも安心して安全に暮らすということがですね、ちゃんと保証されてなかったんですよ。それで66年にローマに反乱を起こして、70年にまた神殿破壊されて世界に離散して、またそして彼らが戻ってきて、そのテオドールを通してこのイスラエルの国というユダヤ人主権の国だと。そしていいですか、今まで見たこれ、彼らは建国の日ですね、独立宣言したその日に周りの国5カ国主に一斉に攻められてるんです。独立戦争と言います。でも勝っちゃったんですね。そしてまた今度シナイ作戦というのがあって、第二次中東戦争、そしてさっき言った67年ですね、エジプトとヨルダンとシリアから一斉攻撃されたけれども、奇跡的に勝利を収めて、そして最後に73年でヨムキプール戦争というのが、エジプトとシリアからの戦いがあったという、もうずっとその自分たちがどうやったら安心して暮らせるかの至上命題の中で、生かざるを得ないという話なんですね。で、このことを通してね、神様は何とかして彼らがご自身のことを知ってほしいと願っておられます。で、なかなか知ることはできない。どういうふうに神様はご自身のことを知らせるかっていうと、エジプトの時のことを思い出してください。出エジプトの時ですね、彼らにこのエジプトに災いを下して、最後にこのウイゴを殺すという災いによって彼らは出ていくことはできたんですけれども、出て行って宿営しました。この紅海のほとりのところで宿営したところ でそこもしかもなんかこの入り組んでて、なかなか外に逃げることはできないようなところにわざと連れてって、そして神がパロの心をかたくなにさせて、そして攻め入らせたんですよね。でも絶対絶命にさせたんですよ。それから紅海を渡らせて、紅海水の中を通ることによって救いを与えて、同じ水によって今度はエジプトの精鋭部隊を滅ぼすことによって、初めて彼らが神とモーセを信じたって書いてます。神を信じることができるようになったと同じように、これから見る38章というのはその絶対的な危機ですね、絶対絶命のようにさせて、そしてそこから救いを与えて、彼らが神様を信じることができるようにさせるということなんですね。一節から6節までをまずお読みします。38章ありますよ。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシアとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。では、移してください。お願いします。はい。今イスラエルを取り囲んで攻め入ろうとする軍隊の構成が書いてありました。で、首謀者はメシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグと連携して、ペルシャ、クシュ、プテも出陣し、ゴメル、ベテ、トガルマも賛成し、その他の多くの国民がいると書いてあります。で、これらの国々が一体どこなのかと、この思われると思います。 で、2つの特徴があります。主に北の果てにある国々だとですね、北の果てのあなたの国々からと。なんで北かというと、イスラエルから見て北ですね。イスラエルですね、北ですよね。そう、国会ですね。でね、これは地球儀だと、あのこのあっちの方ですね、ロシア、あの国会とカスピ海の間ぐらいの方に、この地球儀だとね、あのこの北の方に行くとも言われてますけれども、でそのようにして、この北の果てだと。そしてね、ここで大事なのは、地の果てとも呼ばれる、聖書にはこの果てっていう字が大事ですね。イスラエルの国の諸国、周辺諸国ではなく、もっと先にある国なんだということです。いいですか。イスラエルの周りにヨルダンがあります。でヨルダンで聖書に出てくるのは、アモンと、エドムと、モアブ、アモン、エドム、モアブで、ちょっと上の方はアラム、このシリアですね、今のアラムがあります。そしてレバノンがあって、シドンとかね。そして下にはエジプトがあります。でもうちょっとこのヨルダンのこの横にはイラクがありま す, です、ね、そして、こっちがデダンとか呼ばれるところですね。シェバがこっちになって、だけれどもこのヨルダンとかエジプトとかこのシリアとか、またこっちのイラクも含めての国は、この国々の中には出てこないというのがここでの大事な点になるんです。だからすぐ近くの近隣の国々が出てこないで、さらに向こうのイスラエルにとっては果てになるですね、この国々が出てくるわけなんです。で、今見たのがこのですね、実際に見ると、この英語でちょっと分からないかもしれないですけど、一つずつ説明しますね。ロッシュって上に書いてますね。ROCSH。あれがロッシュと言います。あとで説明しますが、ロシアを表していて、そしてマゴグですね。その上の MAGOG がマゴグ。マゴグですね。上の方ですよ。いいですか。ロシアって書いてある下のところですね。ロシアの下。そしてトルコの方を見てください。あそこがメシェク。MESHECH があるがメシェクです。ですか。その下が、トガルマっていうんですか、英語だと分からない。トガルマですね。TOGARMAH。で、あの向こうの方で GOMER というのはゴメルです。その上がトゥバル。TUBAL。トゥバルですね。そしてこれがペルシャです。そして、こっちがプテですね。プっていうのはプテ。でこれがクシュ、エチオピア、クシュとエチオピア同じです。でまた分からなくなったら、また説明しますけれども、このように、あります。で、その周囲の、イスラエルの周囲との戦いっていうのを、この旧約聖書の中でたくさん見るでしょ。ね、すごいあるじゃん。ナーマンだったら誰、どこ の将軍ですか、ナーマンは。どこの国？あれアラム、あるいはシリア ね。そしたらあそこでシリアでしょ、ね、あとは例えばエドムっていうのはもうこのヨルダンの南ですよ、ね、エドムの戦いと、モアブとの戦いもあるでしょ、たくさん、ね、モアブっていうのはこの視界の横ですよ。でアモンとのアモンね、ダビデがバテシバ罪を犯しちゃって、あの時にじゃあヨアブがどこと戦ったかって、アモンと戦ってたのね。アモンっていうのはこのヨルダンのここら辺で、このように周囲との戦いがあるんですね。で詩編の83編の4節から8節に読みませんけれども、もしノート取りたい方はね、そこに彼らの国を消し去って、つまりイスラエルの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしようと、一つになって悪巧みをして逆らって、この彼らがね、このエドムとかモアブとかこのアモンとかが、この一緒になってイスラエルを攻めるという予言が書かれています。 でシリアについてもイザヤ書の17章のところにダマスコは取り去られて町ではなくなるっていうことを書いてます。でイザヤ書の19章にはエジプトが女のようになって弱くなってイスラエルの支配下にあってイスラエルを求めるっていうことが書いてあります。そしてバビロンについて、このバビロンっていうのはイラクの南部です、こっちね、について、またアッシリアもそうですけれどもイラクの北部です、が18章にね、この詳しく、このあ間違えた、バビロンについては13章と14章に書いてあって、でアッシリアについては、エジプトについては、19章かな、イザヤ書ですねに書いてあります。だからそれぞれについての予言というのは出てて、彼らが戦いを仕掛けてくるということも予言の中に書かれているんですけども、エゼキエルはもっともっと遠い地の果てに近い彼らにとってのところにが書いてあるということがとても大事であります。ですか。でもう一つ、もう一つ一つですね、ここの国々のことを話します。ゴグですね、ゴグ、これはまあドンとなっている、まあ、頭っていう感じなんですけれども、そしてですね、大司長と訳されてますが、この大司長というのがロッシュとも訳すことのできる言葉で、これね人によってこの大司長と訳すか、ロッシュとそのまま固有名詞で訳すかっていうのはね、こう意見が分かれるんですけども、もし固有名詞であれば、あそこですね、カスピ海の上あたり、ロシアですよ、ロシアになるわけなんです。文語訳だとね、こう訳されてますね、ロシ、メセクおよびトバルの君たるマゴグの地の王ゴグ、こう書いてますですね。で彼らが、いて、そしてこのマゴグですけれども、創世記の10章の2節にヤペテの息子の一人として出てきて、やはり地中海ヨーロッパに散っていた人で、スキタイ人とも呼ばれています。まあ、英語で白人のことをコケイジャンと呼びますけど、コーサカスですね、ロシア南部ですね、ロシア南部のところ一帯に住んでいた人たちで、実はコロサイ書の3章の11節にスクテア人という名前で出てきますですね。で未開人の類にこの獰猛な人たちで、この例えば征服した民の、ね、シャレコービを使って血を飲んだっていう記述もあってですね、ロシアのモスクワ博物館に行くとスキタイ人の展示があるような感じで、でね、今だとちょうどスタンっていうクル、なんだっけ、トルクメニスタンとかさ、いろいろあるじゃん、キリギスタンとかなんかいろいろあるじゃん、スタン系のイスラム系のロシア南部の国々がスクテア人が住んでいたらへんであります。そしてアラブ語で、アラビア語で万里の長城、あれですか、万里の長城、アルマゴグって言うんですよ、マゴグっていう言葉使われてるんですよですね。だから結局このスクテア人が攻めてくるのを守っていたという、そういう名残がある言葉になっているらしいですね。で、あとここで馬とか弓とか剣とか彼らの武器がありますけれども、やはりこの、今でもこのイスラム圏の人たちがですね、この同じ武器を使って、まあ、戦っているっていう姿を見ることができますですね。でロシア自体はどうですか、皆さん。ロシア国際情勢ニュース見てるとプーチンすごいでしょ。母なるロシアになるべく拡張していくわけなんですよね。2008年にはグルジアをロシアが侵攻しましたが、マゴグおよびメシェクとトバルがあった地域なんですよね。でイスラエルの独立宣言に戻ります。でアラブ諸国が攻め入った大、その時に中東戦争が始まって、でその中東戦争が行われていくばいくほど、このロシアが介入始めるんですね。特に最後のヨムキプール戦争の時にはもう確実にロシアが入ってきたので、アメリカが動きました。地中海に第7艦隊かな、忘れましたけれども、それ入ってきて、いわゆる 冷戦の時ですから危なかったんです。それまでは関与をお互いにしてなかったんだけど、どんどんロシアは関与し始めて、でシリアは言わずもがななんですね。シリアにはどんどん入ってきて、今もそうでしょ。イスラム国に空爆を始めたのはシリア、本格的に始めたのはシリアじゃなくてロシアですね。ロシアでプーチンが関わっているわけなんですね。でね、ロシアの人たち、なんかプーチンの頭の、ね、中を考えたら、そのロシアの気持ちになって考えたら、まあ、もしかしたら私たちをここ攻め取らなければ自分たちが危ないという恐れがあるんだと思うんですね。私たちの島国とは違って、その大陸続きですから、よく言われるのはロシアが一番恐れているこのトラウマになっているのはモンゴルが、ね、攻めてきたと言われますよね。だからこの国境というのは国を使って国境を作っているという、そういうふうによく言われます。彼らのこの国概念というんですか。だからどんどん攻めていく。でも見てください、ここで4節で、私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵を。だから神がこれされてるんですよね。神がこの背後にいらっしゃるんです。彼らがそう動くように神様がされているということをここで見ることができるわけなんです。でこのようにしてこのドンがいまして、で一緒にタグを組んでいく人たちは5節でペルシャがいます。ペルシャ、イランです。イラン、ロシアとイランがくっついたということは歴史的に最近までありませんでした。軍事同盟を結んだのはイランのアフマデネジャド、今のロハーニ大統領の前ですね、大統領の時にこのプーチンと軍事的協定を結んだんです。イランという国はイスラム原理主義シーア派の方の国であり、宗教指導者が支配している国です。これをポイントを抑えるのは私たちの国では非常に難しい。分かりやすくお話しします。分かりやすく、朝原商工がって言っても、若い人はちょっと朝原商工ってインパクト少ないかもしれないね。でもね、朝原商工が総理大臣になるような感じです。一度ね、オウム真理教地下鉄サリン事件やる前にね、衆院選でね、たくさんの政治家ね、候補で出したんですよ。で全員落選したんです。でそれがダメだったから武力でっていうことで、あの時に生物化学兵器という概念があって、彼らは、この生物兵器を使って、生物化の化学兵器か、サリンだから化学兵器を使ってテロを起こしたという、その世界のテロの専門家が注目した一番最初のテロ事件が日本で起こったわけなんです。ね、ですね。でそれでそういうこのちょっと仏教の中でもオウム真理教ってちょっと危ないじゃん、ね、イスラム教の中でもちょっとシーア派の中でも過激なんですよ。そのイスラム革命が起こった時にですね、ホメイニっていう人だったんですけども、でその宗教指導者が今一番実権を握っていて、ロハーニという大統領は今いるんですけども、そうじゃない、ね、その宗教指導者の方が力を持ってるんですよ。というのがあの国なんですね。イランという国です。イスラム国、イスラム国と言ってイスラム教の原理的なで終末思想を信仰を強硬に強烈に持ってるんです。イスラム教のコーラン少し読んでみてください。面白いです。クリスチャンが読むと面白いです。聖書だらけ、特に新約聖書ガンガン出てきます。でもなんか肝心なところが違ったりするんですね。神は子がいないとかね、強く言ってるんですよ。イエス、巫女がいないって意味ですよ、ね、イエス様はたくさん出てきます。で本当に、でそしてイエス様も再臨の時に代理人として一緒に来るんですよ。でマーディというこのイスラム版のメシアが戻ってくるというのがこの彼らの終末思想 でさっきユダヤ教の中でね、神殿を作らないとメシアが来ないっていう、このちょっとこうずれたような人たちが今動いてるっていう話、イスラム教でも同じで、そのムスリムと自分が何もしないでもこのマーディが来るっていう考えではなくて、自分たちで混乱を起こすことによってマーディが到来するっていう考えが終末的イスラム教というのが今私たちの世界秩序を脅かしていて、シーア派の方がイランで、スンニ派は誰ですか、イスラム国なんです。 で自分たちで動いていかなきゃいけない。だからああいうことをしてるんですね。でその彼らが今、ロシアと手を組んでいるという話なんですね。でこのクシュのことを説明すると、エチオピアで当時はスーダンも含まれていたので、このクシュですね、これ、これエチオピアのことです。で今のスーダンはイスラム原理主義国でありますですね。そして、あとはそうですね、このあですからアラブ人でつながってないんですよ。これよく見るとイスラムでつながってるんですよ。で今度トルコ見ましょう。トルコかなりあるでしょ、いろんなのが。トルコね、トルコという国、このゴメルはね、後で説明します。これねドイツだっていう人もいるんですよね。でもこのトルコだっていう人もいて、でこのベテ・トガルモもそうトルコなんですけども、で彼らはトルコというのは非常に重要な東洋と西洋を結びつける歴史的にね国でありました。今もそうです。で一応 NATO であるとか西洋側西側の国として動いているはずなんですけれども、実際はそうではなくてかなり独自の動きをしています。で、オスマントルコというその当時のものすごい大きな帝国を持っていた自負もありますので、そして今の大統領エルドアン大統領はオスマントルコの復興をこのやっぱり願ってるんですよ。だから今までと違う。でイスラム教も世俗的なイスラム教というか、イスラム教といるんですけども、その世俗国家として始まったにもかかわらず、このイスラムの力が非常に強くなってきて、そのイスラムの中での戦いでイスラム国がやっぱり戦ってくるとか、そういう非常に複雑ですけれどもですね、非常にイスラムが強くなってきたということで、彼らはなんとまた同じようにイランとも手を組みですね、そうやって、この、西側というより東側ともこの組むようになってきている。これね、私が最初ずっと前からこのエゼキエルって僕教えてたんですよ。でその時にね、トルコ、いや無理でしょうって、この関わるのって、その時はね思ったんですよ。ところがねガラッと変わっちゃったの。そしてもっと変わったのは、ゴメルっていうのがドイツだっていう解釈もあるって話なんですよね。ジャーマンのあれとゴメル近いじゃないですか。ジャーマン、わかります？英語わかる人はねあれですけど、でもしこの解釈だったとしても、今嘘というのがシリア難民の大量移住なんですよ。あれだけの経済的な力を持った、でメルケル首相っていうのは本当に腕の上がる政治家としてね、もうなんていうのかな、女性の中で指導者としてナンバーワンに上がったでしょ最近ですね。でものすごくシリア難民が入っていくことによって、当然ムスリムが大量に入っていったんですよね。ですね。だから不可能じゃない状態になってしまいました。でこれも私はね、いやドイツ無理でしょうって、なんで入るのって、けれども神様の言葉の方を信じる方が大事なんですね。だからいつも見るときにですね、このね聖書の予言のレンズっていうのを持ってる必要があります。もちろんね、私たちは一つ一つのこのニュースのねあれでね、あこれがこの上手だ、あれがこの上手だ、成就だとかって、そういうふうにするというよりも、全体的にこういう流れになっているんだよっていう神様のこの予言の流れを見てって、それでこの世の中をこの見ていくっていうのはとっても大事になります。そして次に、そうですね、ついでに話すと、ダニエル書の7章には復興ローマが出てきて、そしてそのローマから小さな角が出てきて反キリストが出てくる。その反キリストがユダヤ人を迫害するという内容ですね。でこれもヨーロッパの中にムスリムがたくさん入ることによって、反ユダヤ主義がこれほどひどくなることは今までありませんでした。と同時に、反ムスリムである極右の人たち、いわゆるナショナリスト、民族主義者の人たちも台頭して、民族主義者はムスリムが嫌いなだけじゃなくて、もともと反ユダヤなんですよ。 だから両側から今追い詰められて、急速にヨーロッパにいるユダヤ人がアリアーというんですけども、イスラエルに移住してるんですね、帰還してるんですよ。もうどんどんうなぎ登りです、歴史的に。あのフランスが一番その、同じあのはあのユダヤ人が一番住んでるところだったんです、ところなんですね。でそこが一番この移住が毎年こんな感じで、こんな感じですね、どんどんどんどん怖いから。だって子供がキッパー、この10歳の子供が来て、もうこう怖い、あの子供が戻ってきて、もうキッパーかぶりたくないとお父さんに言ったんです。でそのお父さんが、あダメだこれはと、10歳の子供がこれだったらもう移住するしかないってって言って、あのアシュドテというあのガザに近い、ね、ところに住んだとかね、ミサイルよりもあっちの方が危ないとかってこう言ってというふうに今なっているんですね。そして7節をご覧、見てみましょう。7節、備えよせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えよせよ、あなたは彼らを監督せよ、多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。これイスラエルのことですね。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して、ここがポイントです、住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。さっきお話ししましたように、彼らが戻ってきて町々を建て、国を作って安心して住んでいて、多くの日が経った後で一気に攻めてくるって話が書いてあります。そこでさっきのちょっと複雑な話を思い出していただきたいんですね。イスラエルが国が建てられた時から彼らは戦争をしなければいけなかった、自分たちがの生存をかけた戦争ですね、しなければいけなかった4つの中東戦争がありました。で今イスラエルが安全だっていう言葉を聞いたら、皆さん目を点にすると思います。ちょっと待ってよと、この前もナイフで刺されたじゃないかと。ところが戦争の時と比べたらもう全然違う状況なんです。イスラエル旅行、聖地旅行に行かれた方、イスラエルに行ったことのある方はこのことを同意同感できると思いますが、観光客毎年300万から忘れますけども、ものすごい行ってるのに死んだ人一人もいないんですよ。ちょうどね、日本に来るの怖い、地震があるからって言ってるのと似てます。どうですか、東日本大震災でさえ地震で死んだ人っていうのは本当に、まあ指、この2つの指、あの手があれば OK ぐらいですよね、地震そのもので死んだ人は。今私毎日ね、あれスカイ、なんだっけ、あそこのスカイツリー、あの墨田区にあるなんだっけ、スカイツリーでいいんだっけ、毎日見てますよ、自分の家から見えるんだけども、あれまだね建築途中だったんですよ、2011年、全然倒れない、耐震構造がいいでしょ。日本はこれ世界一ですよ。他の国で同じこと起こったらもう全然もう桁ずれの死者が出てたでしょ。同じなんです、イスラエルも。イスラエルの軍事的な安全保障はもうスーパーです、スーパーで、彼らはねヒューミッと言っていいんですけども、人的資源がすごいんです。アメリカはね、このあのほら NSA で問題になったじゃないですか、あの盗聴問題で、あの技術に頼りすぎちゃったんですよ。でも彼らは離散の歴史があるからで、アメリカ世界中に、ね、ネットワークがあって2カ国以上の、ね、言葉喋れるんですよ、彼らは景気で。だからモサドっていうのはものすごいんですよ、彼らは。あのその人間を大事にするんですね、一人一人。少ないから一人の人間がタルムードにもあるんだけども、何万人だっけ忘れたけども、もうそれに値するって言って、彼らは死んだ兵士でさえもが交渉するために一生懸命やるんで、国挙げてみんなでこぞってすごい大事にするんですよ。そうやって生き残りをかけて、軍事的にもなんで周りの国が戦ってこないかって言ったら、少しでもやったら自分たちの国がなくなるってよく分かってるんです。もう痛いほど分かってるんです。ヨルダンはもうすぐに分かった。そしてエジプトもあのヨムキプール戦争でもういいってなった、ね、 そしてシリアは国交を結んでないけれども、今もうアサド政権ねちょっとおかしくなっちゃってるけども、アサド政権もアンチなんだけども、でも絶対 にイスラエルに何かしようとは思っていないんですよです、ね、安全なんです。で、国と国の戦いっていうのは1973年で終わったんです。みんな怖いって言うけれども、戦争してないんですよ。国と国の主権国との間での戦争はイスラエルはしていません。その代わりに何が起こったかというと、ゲリラなんですね。ゲリラ、それは PLO と呼ばれるですね、当時は。で、それから徐々に原理主義が、イスラム原理主義がこの入ってきたんです。どんどんね、そのアラブがこのイスラエルを何とかしてやっつけたいと思っても全然やっつけられなくて、そしてイスラムの世界の中では一体どうなってんだ、私たちが支配した、アッラーが支配してくれたあのパレスチナの地域がなんでユダヤ人に奪い取られるんだっていう、こういうね、このなんていうのかな、もうありえないっていうね、そういう思いが共通してあるんですね、世界中のイスラムの人たちに。コーランにも書かれてますから。で、それで原理主義ができてきて、これを奪還しなきゃいけない。まずキリスト教であるアメリカとか、そういうヨーロッパを代表するものと、そしてユダヤ人をとって言って、いつもセットでアメリカユダヤ、アメリカ、イスラエルか、アメリカ、イスラエル、アメリカ、イスラエルってこうなっていくわけなんです。で、そこで原理主義が入ってきて、そして、ムスリム同胞団というのがエジプトから生まれ、そしてイスラエルとエジプトが平和条約を結んだサダト大統領は、ムスリムの過激派に暗殺されたんですよ。ですね。で、それから、ムスリム同胞団から生まれたのが、ハマスですね。ハマスで、シーア派の方ではヒズボラっていうのが、レバノンで入ったんです。で、レバノンのヒズボラはもう完全にイランの、支部みたいなもんです、シーア派の。ということで、過激派とか、そのいわゆるグループの人たちの戦いになってっているんですが、彼らはこれに対する対処法もかなり心得ています。だから事前に止めていく。そして観光客は、今ちょっとまたナイフのね、また新しい種類のテロが起こっているので、今観光客減ってるんですけれども、あ、そうだ、再来週行くんだよなね、でもね、結構ね、余裕かましてるでしょ僕でね、22人行くんですよ全員で。でね、なんかね、やっぱクリスチャンだってのもあるけどね、なんかどっかすっ飛んでる部分があるんだけど、結構すっ飛んでる人ね、多いんですよ、イスラエル。で、どんどんどんどん行くの。でね、こういう、第二次インティファーダ、自爆テロ以降を減ったところが、どんどんどんどんこういう感じで上ってるんですよ。で、そういう安全保障、セキュリティについては、ものすごい気を使っている。水とね、安全保障なんです、彼らお金かけてるのは。それで、結構平気に生きてるんです。日本人が、ちょっとね、沖縄あんまり地震ないですけど、地震がたくさんあってもね、私はもういつもサーフィンみたいに考えてるんだけど、東日本大震災以降はあんまり考えてないですけども、ね、平気で彼らは結構生きてるんですね。で、10節ご覧ください。神である主はこうおせられる。その日にはあなたの心にさまざまな、これあなたって語句ですね、思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆城壁も勘抜きも門もないところに住んでいる。あなたは物を分取り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かってあなたの腕力を振るおうとする。シェバやデダンやタルシシの商人たち、およびそのすべての若い獅子たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪しようとするのかと。このマゴグの君、ゴグとその連なる国々が、イスラエルを攻め上る動機が、豊かになったイスラエルを貪って分取りたいというものなんですね。ですか、イスラエルという国を、ですか、イスラエルという国は先進国です。シリコンバレーって言われますね、カリフォルニアのサンフランシスコの上の方かな、あっちの方。 インターネットの第二の拠点はイスラエルです。今の基本的な例えばファイアウォールであるとかいろんな基本的なインターネットの技術っていうのはイスラエル人が開発してます。あと医療技術もすごい突飛なこと考えます彼らは。あと、今やっぱりがん治療ですね、もう本格的ながん治療のあれとかやってますし、そうやってもう本当にあそこからベンチャー企業ですね、ベンチャー企業が出て技術的にものすごく発達してるんです。そして彼らは私たちがずっと受けている布教ですね、それから結構自由にされています。で自由経済です、彼らは社会主義じゃないです。なんですけれども、そんな影響あまり受けてないで上手に上手にこの公共を続けている国でもあるわけなんです。そして一番大きいのは、これは驚いた、油田が地中海に出たんですよ、イスラエル沖に。今まで油をエジプトに頼らなきゃいけないとか、周りのいわゆる昔は適正国家、今はねエジプトとは大丈夫だけれども、でもイスラム国入ってきちゃったから、シナイ半島にね、でそういうふうに頼らなきゃいけないところが自分たちで油を賄えるようになっちゃったんですよ。これ大きいですね。という彼らの豊かなところに入ってくるというのが動機になってきます。そしてシェダとデダンという言葉があります。このシェダとデダンやタルシシの商人たちでね、シェバが、はい、ここ見ると分かるように、ここですね、サウジアラビアです。シェバ、デダンというのはイエメンの方だと言われ、あ、間違えた、逆だ、シェバがイエメンの方で、デダンがこのサウジアラビアの方ですね。イエメンって分かります？サウジアラビア半島の南のところ、一番南のところ、ね、前にいつもね中東の地図をご覧になるといいですね、聖書地図ね、何回も何回も見てください。で脳みそにシワがこの筋を、ね、こう作るように見ていかないと、今の話って難しいんだよね。でイエメンといってもイエメンで戦争今起こってるんですね。フーシー派というシーア派の過激派とサウジアラビアが連合を作ってこのやってる。そして最近イランとサウジアラビアが国交断絶したんですよ。でこれもね、私これ最初にこの予言の話をしてた時に、なんでシェバとデダンが文句言ってるのって、このペルシャイランのね動きについて文句言ってるのか分からなかった。どんどんどんどん分かってきて、ここまで明らかになるっていう時代ないですよ。アメリカのおかげ、オバマさんのおかげです。おかげっていう言葉を使ったけれども、僕はいいとは言ってない、いいとは言ってない。彼が手引いちゃってんですよ、中東からイランと仲良くしようとしてるわけで、何が起こったかというと、今まではこれを見てて分からなかったことは、イスラエル に対して攻め上ってるのに、なんでシェバとデダンが文句言ってるのって。今はセキュリティについて、安全保障について、なんと水面下でイスラエルとサウジアラビアとかエジプトとかヨルダンとかアラブ首長国が一緒になって守ろうと努力してるんです。こんなのありえない。アラブとイスラエルの戦いだったんです、今までは。それがどんどんどんどん動いてって、ついにオバマさんとネタニヤフさんが仲悪くなっちゃって、今も一応、ね、絶対数で言ったら圧倒的なアメリカとイスラエルですよ、同盟は。けれども水面下で自分たちを守るために軍事同盟をしっかりと結んでるんです今。もう僕目が点になりました、今までフォローしててウォッチしてて。こんなことありえないっていうことが起こってるですか、あり得るんですよね。私が主であることを知ろうでしょう、私が主であることを知ろう。だから流れというのは、このすぐそばの国々ではなくて、この周りの地の果て、北の果てと言われる国々が今度は攻め入ってくるという流れになっていくんですね。でよく言われるのが、このタルシシュって何なのかって、これスペインなんですね、スペインの北側なんです。の商人たちと、その全ての若い志士たち、こう植民地と訳せる、この訳すことができるっていうね、そういう解釈があるんですね。でまあそれも一理あるなっていうのはあるんですけども、スペインから植民地がどんどん広がったんですよね。でその一つがコロンブス、 がアメリカ大陸見つけたんですよね。見つけたって、まあ、インディアンにとっては見つけたって言うなと言われるかもしれないけども、ね、アメリカがね、なんで出てこないかって議論がいつもアメリカ人の間あるんですよ。こんなに世界に中東に関与している国がどうして出てこないんですかって話があるんですよ。今わかる、今はわかる。ちょこっとね、文句言うだけで何もしない、その通りになりますよこれ。だから考古学もそうなんですね。こんな聖書に書いてあること、イザヤもね、これね、あのね、イザヤこれペルシャのこと書いてあるけどね、クロスのこと書いてあるけど、これ怒った後に書いたんだよって、イザヤはね2人3人いるって言われたんです。それがね、それが司会写本が出てから一つで出てきたんだよ。だから1章から最後の66章まで。それで考古学が実際に聖書が書いてあることが証明されてってるんですね。同じように世界情勢が聖書に書いてあることに追いついてってるんですよ。それまではそんなのありえないって話だったんです。ところがこう追いついてってるんですね、という話の流れになっていて、で最後どんどん読んでいきましょうね。それゆえ人の子よ、予言して午後に言え、神である主はこうおっしゃられる。私のためイスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので大集団大軍勢だ。あなたは私のためイスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは血を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の血を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。私がこれを行っているということを言われて、神である主はこうおっしゃられる。私は私が昔私のしもべイスラエルの全預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは私があなたに彼らを責めさせると長年にわたり預言していたのだと。ゴグに対する預言なんですけど、ずっと言ってたって言うんですけどね、ここだけなんですよ、ゴグっていう言葉出てくるのは。でもゴグが行おうとしているパターンは家族、聖書に数多く出てきます。パロがさっき言った、パロが神によって心をかたくなにされて、そして航海のそばで宿営しているところに攻め入っていったわけなんですね。でこのパターンはあるんですね。でこの世界の国々が攻め入ってくるというのはハルマゲドンがありますし、このパターンとしてはたくさんあるわけなんです。そしてゴグが18節、イスラエルの地を攻めるその日、神である主の見つけ、私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這うすべてのものも地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。大きな地震を神は起こされて怒りを表します。私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の見つけ、彼らは剣で同士打ちをするようになると。聖書の中では神様がイスラエルの味方となられるときに同士打ちをされます。覚えてますか、300人の、イスラエル人が、ミディアン人と戦ったときに、主の剣、ギデオの剣だと言ったときに、彼らがなんで13万5000人もいるミディアン人が倒れたかといったら、同士打ちさせたんですよね、神様が。そのことを行ってくださる。で私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がれる。これは神様の裁きの方法ですね。ソドムやゴムラもそうでした。エジプトに対してもそうでした。火や雹や火、疫病や流血で、私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは、この諸国の民は、私が主であることを知ろうなんですね。このように神様はご自身が主であることを最後に知らせるためにこのことを行われます。そして39章全部は読みません。この後は死体処理の話が書いています。ここでたくさんの軍隊が死ぬわけなんです、イスラエルの周りでね。そしてイスラエル人たちがこの死体処理のために7ヶ月かな、用意そのかけてするというこのことを神様が行われます。でこれとっても大事なんです。出エジプトの時もそうでした。航海が分かれて、 その後で彼らは鹿と自分たちを脅かしていたエジプト人たちが海に浮かんで死んでいるのを見て、もう私たちを脅かすものはないと確認することができたわけです。これとっても大事なんです。逆トラウマって言ってるから、トラウマっていうのは何も起こってないのにもまだやってくるっていうのはあるでしょ。でこれを消すためにはどうするかって言ったら、もう本当にないんだっていうことをはっきりと強烈な形で見せるっていうことですね。死んだんですよ、自分を虐げているもの。だから私たちキリスト者の生活はそうなんです。私たちは十字架にあってバプテスマ、水を通った、イスラエルと同じように水を通って自分が死んだんですよね。十字架を見るときに古い人はもう死んだんですよ。いくら自分が罪とか肉のあれに悩んでいたとしても、私たちはキリストのやって何ですか、新しく作られたものです。古いものは残ってます。違うね、過ぎ去りました、ね、身をすべて過ぎ去って、身をすべてが新しくなったって言ってるでしょ。でこれを神様はイスラエルにさせて、最後読みます、39章の27節で、私が彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示すとき、これは彼らというのはイスラエル人です、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らのうちに集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、はい、見てください、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ、神である主の御告げ。はい、彼らが安全保障でも回復を見せた後で、このようにして神様は霊を注いで彼らが新しく生まれることができるようにしてくださるということであります。イスラエルの人たちは今でも自分の努力とか知恵によってというふうに答えてしまいます。いろんな奇跡を彼らは見ていますけれども、世俗派と言われますけれども、宗教的な人というのは少ないです。何パーセントだったっけな、 10% ぐらいしかいないのかな、イスラエル人口の中で。だから聖書を眺めても、これっていうのは歴史書なんですよ。私たちこの日本書紀みたいな感じで、私たちがちょっとこの原理主義的なんですよ、ユダヤ人と話すとで、そして自分たちが用いられていることがわからない状態なんですね。でも神様が何とかして彼らに分からせようとして、こういうふうに一つ一つこの自分たちの安全保障となるものを取り除かれて、最後に神ご自身が介入されると。でこれを私たちに当てはめることができるんです。私たちにも安全保障が、神以外のものがたくさんあります。神以外のものがたくさんあります。だから神を信じられない、神に頼れない、神に信頼できないんですね。偶像ですね、これちっちゃな偶像がたくさんです。豊かな国に住めば住むほど、落ち着いた国に住めば住むほど、私たちはその偶像礼拝の中に陥ってしまうわけなんです。で何か騒がしいこと、何かそれが取り除かれるようなこと、その時に一緒になってね、私たち騒いちゃダメなんですよ。この時に私が神であることを知らせるという神様の働きが始まっていて、あなたは私に頼りなさいということが、この神様のメッセージがあって、私のことを行いなさいというメッセージがあるんですよ。だから神の命令に集中するということです。そしたら聖霊が働いてくださいます。聖霊が働かれると全然違う世界が広がっていくんですよ。それを見て何ですか、互いに愛し合うのを見て、要は私の弟子であることを知ろうと。そして他にもイエス様を信じる人が起こされてくるわけなんですね。長くなりました。これで終わりにしてですね、お祈りしたいと思います。愛する主よ、ありがとうございます。お父様、本当にあなたがこのようにして私たちに、イスラエルを通して聖霊の働きを教えてくださったことを感謝いたします。私たちにこんなにも良くしてくださった、恵みを与えてくださったにもかかわらず、私たちが時にここにいるイスラエル人、また現に生きているこのユダヤ人たちを通して同じようになってしまっていることが多々あります。主がなされているにもかかわらず、それを認めず、自分のこれをやったから、あれをやったから、あるいは逆に私がこれをしてしまったからこんなこと起こってるんだと自分に注目を集めてしまう愚かなものでございます。お父様、どうか今私の心を清めてください。 そして主をどうぞお願いします。あなたの思いと一つになりますように。あなたは言われました。私と思いが一つになっているものをこの今探していると。ただ一つになることのみによってあなたはご自分の働きを行うことができることを、主よどうぞお願いします。ここから使わされていろんなところに自分のところに戻ったときにまた全く違う原則で動いている世の中があります。主よどうぞその時に助けてください。聖霊を注いでください。知恵の言葉をお与えください。そして証を立てていくことができるようにしてください。そして私たちが一人じゃないことを教えてください。一人じゃなくて一つの体になってます。主よ一つの集団として、イスラエルも一つの集団となりましたが、私たちも集団として神の軍隊として一致して思いを一つにして愛し合ってこの世に明かし、攻め入ることができるように、この神の国が広がっていきますようにお願いいたします。あなたにすべて栄光を返し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。